自分を許せないとき、家事を丁寧にしてみる。手を動かすことで、私がおすすめしたいのが、家事を丁寧にすること。私自身も心がけていることなのですが、気持ちがネガティブな方に傾いて、思考優位になっている時って、大体は自分の世話がおろそかになっています。部屋が散らかり、食べるものは買ってきた出来合いのものばかり。そんな状態の時が多いです。家事を丁寧にすることは、手を動かして、今ここに戻ってくることにもなるし、自分で自分のお世話をすることにもなります。ガイア神法に第2番で、初音さんはこんなふうにおっしゃっています。手を合わせて祈るのは、聖の祈り。それによって動くのが、道の祈り。だから、私にとっては、生活そのものすべてが祈り。たくさんの人を癒したという初音さんのおにぎり。初音さんのおにぎりを食べて自殺を思いとどまった人もいるというほど。どうしてそんなに初音さんのおにぎりが人を癒したのかというと、それは初音さんのおにぎりが初音さんの祈りの結晶だったからではないでしょうか。その人がどんな心の状態でおにぎりを握るのかということで、おにぎり一つにもこれほどまでに力が宿るのですね。初音さんが特殊な能力を持った特別な人間だから、こういうおにぎりを握ることができたというわけではなく、すべての人間にこのような力が宿っていると思います。祈りとは、自分が持つ心の力を意図的に意識的に使う、そういう行為なのかもしれません。自分を許せないときは手を動かす。手を動かしてそのことから自分を放つ。これも人が持つ心の力を祈りの方向に使うということだと思います。実はこの話には後日談があります。私はそれから2年後の2015年4月に再び初音さんの講演会に参加しました。この時も2013年の講演会の時と同じく、参加者が初音さんへの質問を紙に書き、初音さんがそれを読んで答えていくという形式でした。初音さんへの質問で、心の平穏を保つにはどうしたらよいでしょうというような内容のものがあり、初音さんは5回ぐらいその文章を読んだ後、誰かこれに答えてくれる人はいますかと会場の人たちに向かっておっしゃりました。しばし続く沈黙。私は緊張しながらも意を決して手を挙げ、 2013年に私が初音さんへ質問して答えてもらった話を会場の方々にシェアしたのです。以前似たようなことを初音さんに質問したら、こんな風に言ってくださいました。そんなことにとらわれた時は、手を動かしたらどうでしょう。手を動かして集中してご飯を作るなどすれば、とらわれている苦しみが緩んで、その質問から心が放たれますよ、と。初音さんはその答えを聞いて、ありがとうございました、と私に言ってくださいました。後日、この時会場にいた方がインターネット上で、この初音さんと私のやりとりについて、こんな風に書いている文章に出会いました。不思議な光景だった。かつて初音さんが助けた人が、初音さんと今悩んでいる人を初音さんの言葉で助け、それに初音さんが感謝している。私はこの文章を読み、大げさに聞こえるかもしれないけど、生きててよかったなって思ったんですよね。私という人間を通じて、初音さんの言葉が、初音さんの心が、ひいては初音さんの存在が伝わっていく。私は時間と空間をまたいで、初音さんの言葉と存在を伝えるつなぎ人の役目ができた。ああ、生きててよかったなって。初音さんはこの翌年、2016年2月に亡くなられています。去年、94歳だったそうです。初音さんは亡くなられたけど、私のこのエピソードのようにたくさんの人を通じて初音さんは生きている。私はそんなふうに感じています。最後に、つながりの中にいることを思い出す。自分を許せない、この悩みへの処方箋の一つとして、視野を広げて、自分以外にもたくさんの人がいて、一人一人が悩んだり、喜んだりしている。その悩んだり、喜んだりしている人たちのつながりの中に自分がいる。そんな視点で自分を見てみると、ふっと気持ちが緩むのかもしれないな、なんて思います。